使徒行伝の福音第61回聖書探検の魅力という主題で使徒行伝の17章10節から15節です。今日の箇所はパウロたちによるベレア伝道での出来事が書かれています。ベレアという町の名前なんですけれども、私はベレアと聞くとですね、一番最初に思い浮かべるのが神学校のあった町にベレア書店というのがあったんです。ベレアンブックストアというふうにあったんですけども、ベレア書店というのがアメリカ各地にあるんですよ。それだけじゃなくって、教会の名前でもベレア教会とか、聖書研究会にベレア研究会とかですね、あるいは神学校の名前にも使われるほど非常によく用いられる名前がこのベレアという町の名前なんですね。で、そこに今回行ってみてスナップショットを撮ってきたんですけれども、修法の方をご覧ください。右のページにですね、これモザイクでできていたんですけれどもね、なんかこう3つぐらい絵が描いてありますね。一番左側ですね、これはパウロがマケドニア人の招きの夢を見ているシーンのようなんですね。で、真ん中にパウロがいて、そして右側の方はベレアで説教しているパウロの姿というのが描かれています。その右の上なんですが、群衆にこんな風にパウロ語りかけたのかと思ってパチャッとこう撮ってきたなんですけれどもね、どこにあるのかというと、前にいた町がテサロニケです。で、テサロニケの南西約80キロと言いますから、もし仙台をテサロニケとすると、まあ大体ですね、福島あたりになるんですね。テサロニケというのはマケドニアの経済の中心地なんです。それに対して、ベレアというのは文化とか学問の中心的な町だったと言われています。で、10節からこのように書かれています。そこで兄弟たちは直ちにパウロとシラスと夜の間にベレアへ送り出した。二人はベレアに到着するとユダヤ人の街道に行ったとありますから、フィリピと違ってユダヤ人の会場があったということは、かなりのユダヤ人人口もあったということがここからわかるわけなんですね。まあ80キロですから2日か3日ぐらいはあるっていったことだろうなというふうに思います。そして次の11節にこんなふうに書かれています。ここにいるユダヤ人はテサロニケの者たちよりも素直であって心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べてきたというふうに書いてあるんですよ。まあ、このユダヤ人街道の人たちはもちろんユダヤ教徒なんですけども、パウロの言うことを聞いて本当かなということでですね、旧約聖書をつぶさにそれをこう見ていったという、非常に勉強熱心で、書いてあるならばあ本当だということで、ね、そういうわけで彼らのうちの多くの者が信者になった。またギリシャの貴婦人や男子で信じた者も少なくなかったという、非常に伝道の成果が上がった町なんですね、ベレアというのは。ここでベレアの人たちが素直な人々というふうに訳されていますが、これは元々の言葉がですね、良い家柄のっていう言葉なんです。あるいは高貴なというふうな、まあだから貴族的なというふうなね、ふうな意味もあるわけなんですけれども、ここで言っているのはそういう家柄の良さとか育ちの良さではないんですよ。むしろ聖書をよく調べるという心がけの高さを褒めている言葉なんですね。単にこう素直というふうなことよりもですね、正しい方向ですよ。やっぱり聖書をちゃんと調べると、そういう心がけが素晴らしいということをこの言葉は意味しているわけです。そして多くの人々が信者になった。ところが、テサロニケのユダヤ人たちは、パウロがベレアでも神の言葉を伝えていることを知り、そこにも押しかけてきて群衆を先導して騒がせたというんです。テサロニケの人たちは心がけが悪かったというようなことなんでしょうかね。ユダヤ人たちがテサロニケで何しろパウロたちを追い出したわけですから、で、ベレアでも同じことをしようとしたというわけなんですね。その結果、14節。そこで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海辺まで行かせ、シラスとテモテはベレアに居残ったというんですね。ちょうど、そこでテモテとシラスが戻ってきたので、彼らを、じゃあこの今生まれたばかりのクリスチャンをしっかりと彼らを守ってくださいということで、パウロは カイロ、アテネの方に行ったということなんですけども。でもこれはね、船に乗って行ったということではないんじゃないかという人もいます。カイロを取ると見せかけて、実は陸路でアテネの方に行ったんじゃないかという人もいます。このところは微妙な書き方がしてありますね。海辺まで行かせなんて言ってますからね。いろんな説もあるんですけども、いずれにしても、シラスとテモテはベレアに残ったということ。そして、生まれたばかりのクリスチャンたちを守った。短い箇所なんですけども、そこですごく印象に残るのは、ベレアの人々が非常に素直な人々だった。聖書をよく調べるという心がけの高さということが描かれているわけですね。それで、いろんなところにベレアという名前を冠するということがね、あるわけなんです。聖書をよく調べるということが大切だということをですね、ここで描かれているわけですね。ということで、実は今年の全国大会が埼玉で行われますけれども、そこで私は分科会を担当するようにというふうに言われました。というのは、埼玉の川越文化センターというところを借りることになったんですけれども、文化センターの方が一部だけじゃなくて、借りるなら全部借りてくださいということで、研修会議室も使ってください。大会そのものは大きなコンサートホールで行われる予定なんだそうですけども、研修室がいくつもあるので、じゃあ分科会を作ろうということでですね、大会事務局が4つの分科会を企画したんだそうです。一つはゴスペルフラ。ゴスペルに乗せてフラダンスをする。これ埼玉教会で盛んなんだそうですよ。それから賛美の集会。それから、高齢者のための就活ということをね、考えましょうというそういう分科会。もう一つが、聖書釈義のクラスを一つ設けましょうというふうなことを考えたそうなんですね。じゃあ誰に頼むかって言ったら、ある人が私を推薦したというんですよ。というのは10年ほど前なんですけれども、 OBS が東京でサテライト講座というのをしてですね、私も担当させられたんです。その時にどうしようかなと思ってですね、聖書を調べるということはこれは宝探しだというふうな、そういうコンセプトでお話ししたことがあるんです。そしたらそれを覚えていてくださった方があって、じゃあ千田さんにやらせようというようなことになったらしいんですね。それでその話を聞いたので、ああじゃあ宝探しというコンセプトで今回の分科会もやった方がいいんじゃないかなというふうに思いました。だってですね、もう皆さん今日も暑い暑い暑い暑いって言いますけどね、この暑い夏にですよ、しかも埼玉に行ってですよ、暑いんですよ、難しい聖書釈義の講義を聞きたいと思いますか？嫌ですよね。だから宝探しに来ませんかというふうなことでですね、この分科会用の資料を作ってみました。皆さんに配ったのは小さいんですが、分科会では A4 の大きいやつを老眼にも優しいように思っています。それで、今日の修法に添えてみました。大会ニュースというのがあるんですが、分科会を案内するので何か書いてくださいって言われたので、私はこんな風に書いてみました。聖書って難しいと思っていませんか？聖書はいわば宝の山です。それは私たちに命と喜びを与える愛の神の言葉だからです。でも宝は探して掘り起こさなければ渦まったままですから、聖書を読むことは探検することに似ています。探検に大切な 5W1H、 いつどこで等々を考えつつ実際に探検してみましょう。そんなワクワクなひとときとなればいいなと思っています。そしたら暑さの中来た方とも参加してくれるんじゃないかなというふうに思って、でこんなふうに書いてみたわけなんですけども、ただね、キャッチコピーはですね、私の実感なんです。12歳の時に教会に行き始めて、初めて聖書と接したんですけども、それから約60年、聖書って面白いなぁと、飽きないんですよ。ますます聖書って面白いと思うので、そんな思いを表現してみたんですね。それで、先週の木曜日に、聖書研究会でちょっと予行演習をしてみました。そしたらですね、持ち時間が1時間半なんですよ。ちゃんと1時間半に、収まりました。よし、これならいけるんじゃないかということで、これから1時間半話しますって言ったら皆さん帰りますって思うでしょうから、今日は圧縮要約版でですね、触りを、大切なところをですね、一緒に見てみたいと思うんです。 最初のところでちょっとこれインディ・ジョーンズなんですよ。映画見たことある人ならご存知でしょうけれどもね、冒険する考古学者ということで、彼のイメージを書いて聖書を探検してみようというふうな、そんな思いでインディ・ジョーンズに登場してもらったわけなんですけども、だいたい1時間半の30分は聖書探検の OW1H を中心にお話をしてですね、探検ですからルールがあるわけですよ。宝探しですから、あらかじめ宝をうずめといたら違反なわけです。ちゃんと探し出さなくちゃいけないわけです。皆さんご記憶でしょうか、あの宮城の県北の方である考古学者が宝をうずめてですね、私が発見したってものすごい問題になったことありますね。そんな宝をうずめちゃ宝探しにならない、そういうことはもう常識なわけですよ。でも私たちは、ね、聖書を読むときに同じことをしたらそれはルール違反になるわけです。宝を埋め込んではいけない、宝を探し出さなくちゃいけないいうふうなね、そういうこととか、それからあとやっぱりかつてそこで彼らに起きたことが今ここで私たちに何を意味しているのかということをちゃんと読み解いていく必要があると思いますね。それが聖書を探していく時の大切なことだと思うんです。ということでですね、根拠のない新説陳説新解釈はやめましょうとかですね、埋め込み読み込み詰め込みはやめましょうとかいろんなことをこう書いているわけなんですけれども、ここで 5W1H ということで、じゃあいつどこで誰が何をなぜどのようにということが 5W1H ですよね。ということで、いつなのかということについては、4ページにパウロ年表を挙げました。これで大体の年代がつかめるということです。それから、じゃあ、どこでというのは、1ページの下のところに、宝のありかを示す地図を示しましたね。で、そこの、この四角で囲ったところに、ここをとにかく行ってみましょうということで、それを拡大したのが2ページのあの右肩の絵になるわけです。どこでということがこれでわかりますね。そしてじゃあ誰がするのかって言ったら、もちろんパウロの辿った後私たちが辿るということでですね、どのようにしてなのかというと、フィリピのあたりが実はね、昔金鉱があったんです。で、実際にあのフィリピの博物館に行ったらですね、この金貨がザクザクとあったんですよ。やっぱり出たんですね。で、この宝を探しましょうということでですね、私たちもピリピ伝道のことを使徒行伝で学びましたけれども、ピリピに行ったパウロは10年後、ローマの獄中からピリピ人への手紙を書きました。その中に詳しく何をしたのか、どんな人々がいたのか、なぜ行ったのかとかいうふうなことがですね、全部そこにピリピ書に書かれているので、やはりピリピ人への手紙を私たちは読みましょうということをしたわけです。ただフィリピではですね、パウロはテサロニケだけじゃなくて大変な目に遭いました。裁判もかけられずに鞭打ちになって、やがて長官の方から釈放だとか、そういう時にパウロはローマ市民権を行使しましたね。我々はローマ市民だ、裁判もかけずに言っていいのかというふうに言ってローマ市民権行使したわけなんですけれども、実はそれはパウロたちのためというよりは裁判もかけずに処罰した長官たちを守るためでもあった。そしてフィリピ教会を守るためでもあった。そういう時にパウロは市民権を行使したわけです。まあ、ローマの市民権というのは本当に豊かな内容を持った特権だったんですけれども、まあ、そのことも少し文化界では触れながら、私が一番フォーカスしたいのは、ピリピ書の3章20節に書いてある天の国籍ということなんです。パウロがピリピでローマ市民権を行使した。これはこの世の市民権なわけです。でも私たちは天の市民権を持っているということをですね、ピリピ書の3章20節でこんな風に彼は言ってるんですね。しかし私たちの国籍は天にある。そこから救い主主イエスキリストの来られるのを私たちは待ち望んでいる。彼は万物をご自身に従わせうる力の働きによって私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ形に変えてくださるであろう。私たちは天に国籍を持っているものだということをですね、ピリピ書の中であの出来事を思いながらパウロははっきりと書いているわけです。ですから私たちの教会の墓石にもちゃんと書いてますね。私たちの国籍は天にある。 やっぱこれは私たちにとって本当に大切な言葉なんですよね。それがこのピリピ書の3章20節に書いてあるわけです。天の国籍に対してパウロはローマ市民権というこの世の国籍も持っているわけですね。私たちは日本にいるから国籍はあんまり意識しませんけども、でも外国に行くとパスポートとか見せろとかね、どこの国からどこに行くんだとかっていろいろな国籍あるいは市民権を意識させられるわけなんですけれども、これは一時的なものです。永久のものではないわけです。そしてですね、ちょっと面白い新聞記事を見つけたんです。3ページのところにですね、今年の6月19日の河北新報朝刊に載った記事なんです。米国永住権7億2000万という値段でトランプさんがトランプカードというのを販売しているそうです。皆さん、日本国籍を取るのにいくら払いましたか？払ってないでしょ？生まれて自動的にいただくもんでしょ？で、アメリカに生まれていない人は、でも7億2000万払えば、米国籍を取得できます。買いますか？いや、買いますかじゃなくて、買えますか？買えないですよね。でも、なんと、世界の富裕層がすでに7万人登録しているという記事なんです。はぁ？というふうに思います。というのはですね、このトランプカードを手にするとアメリカで起業をすることができるそうです。と世界に通じる会社を作ることができるということで、世界の富裕層はすでにたくさんの人が申し込みをしているというね、そういう新聞記事でした。でもこれは一時的です。私たちの国籍、これは天にある永遠のものなわけですよね。パウロはこのことを、私たちの国籍は天にあるというふうに言っています。そして実はピリピ書の1章のところでですね、20節のところからパウロはこんなふうに言っているところがあるんですよ。そこで私が切実な思いで待ち望むことは、私がどんなことがあっても恥じることなく、かえっていつものように今も大胆に語ることによって、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが崇められることである。こういう動機でパウロは伝道しているわけですね。次からです。私にとっては生きることはキリストであり、死ぬことは益である。しかし、肉体において生きていることが私にとっては実り多い働きになるのだとすれば、どちらを選んだらよいか私にはわからない。私はこれら二つのものの間に板挟みになっている。私の願いを言えば、この世を去ってキリストと共にいることであり、実はその方がはるかに望ましい。しかし肉体に留まっていることはあなた方のためにはさらに必要である。こう確信しているので、私は生きながらえてあなた方一同のところに留まり、あなた方の信仰を進ませ、その喜びを得させようと思うと言っています。パウロは早く天の国籍があるイエス様のところに行きたいんです。だからローマの獄中にあっても彼は死を恐れていないんです。なぜですか？天に国籍があるからです。でも私がこの世にいることはあなた方の益になるから、もう少し生きながらえますというふうに言ってるんです。それぐらい素晴らしい天の国籍についての彼の確信がここに述べられているわけなんですね。それもそのはずです。イエス様も福音書の中でこう言ったと記されているところがあります。あなた方は心を騒がせないがよい。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなかったならば、私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならば、また来てあなた方を私のところに迎えよう。私のおるところにあなた方もおらせるためである。ヨハネによる福音書14章1節から3節です。誰の準備ができたらイエス様は私たちを迎えに来るのかというと、私たちの準備ができてからじゃないんです。国籍がある天で私たちが行く準備ができたら、私が必ず迎えに行くから大丈夫だからと言ってですね、天の国籍が私たちにも与えられているということを言っているわけです。この天の国籍というのはキリストによってつながっているわけですよ。ですから天に行った時だけじゃなくて、この世にあっても私たちは天の国籍を持ったこの世の希留者なんです。旅人なんです。しかし 帰り行く家は確保されているというね、この天の国籍。パウロはピリピ書の中でこの宝のことを言っていると思うんですね。宝探しで得たこの宝というのは確かにこの天の国籍なわけです。じゃあ皆さんにお聞きします。神様の宝物って何でしょうか。聖書にしっかりと書かれています。あなたはあなたの神、主の聖なる民である。あなたの神、主は地の表のすべての民のうちからあなたを選んで、ご自分の宝の民とされた。主があなた方を愛し、あなた方を選ばれたのは、あなた方がどの国民よりも数が多かったからではない。あなた方は、よろずの民のうち、最も数の少ないものであった。ただ主があなた方を愛し、またあなた方の先祖に誓われた誓いを守ろうとして、主は強い手を持ってあなた方を導き出し、奴隷の家から、エジプトの王パロの手から贖い出されたのである。これは直接にはイスラエルです。しかしこれは神の民への、神様の宣言なんです。私たちが優れているから選ばれたのではない。むしろイエス様の贖いのゆえです。イエス様が私たちの置くべき罰を身代わりに受けてくださった。そのことをも示しているわけです。ですから、イザヤ書の中で主はこう言われているんです。ヤコブよ、あなたを創造された主は今こう言われる。あなたを作られた主は今こう言われる。恐れるな。私はあなたをあがなった。私はあなたの名を呼んだ。あなたは私のものだ。あなたが水の中を過ぎるとき、私はあなたと共におる。川の中を過ぎるとき、水はあなたの上に溢れることがない。あなたが火の中を行くとき、焼かれることなく、炎もあなたに燃えすくことがない。イザヤ書の43章の一節から言っていますね。この43章にはさらにこういう言葉があります。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。私はあなたを愛するがゆえに、あなたの代わりに人を与える。イエス様ですね。あなたの代わりに民を与える。イスラエルだけじゃない。あなたは我が目に立っとく、おもんぜられるもの。神様の宝は、あなたです。私たちです。だから天の国籍を、イエス様によって私たちは、いただいているんですね。そしてさらにもう一箇所だけ引用させてください。ヤコブの家よ、イスラエルの家の残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に追われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ必ず追い、持ち運びかつ救う。主が宣言しておられます。主の宝は、主なる神の宝は、あなたです。私たち一人一人です。だから聖書は面白いんです。聖書を真剣に読むと、そこにたくさんの宝が渦巻っているんですね。聖書は私たちがどの角度から取り組み探検しようとも、びくともしない。神の言葉です。そして聖書を神の言葉と信じ、神様の御心を求めて読む人にとって、聖書は、くめども尽きぬ、喜びと命を与える宝の山なんです。ベレアの人々について書かれた御言葉をもって結びたいと思います。ここにいるユダヤ人は、テサロニケの信者たちよりも素直であって、心から教えを受け入れ、果たしてその通りかどうかを知ろうとして日々聖書を調べていた。そういうわけで彼らのうち多くの者が信者になった。またギリシャの貴婦人や男子で信じた者も少なくなかった。多くの人々が神の言葉を信じてイエス様の救いに預かっているんですね。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛して聖書というくめども尽きぬ喜びと命に満ちた御言葉の書をくださいました。感謝いたします。何千年も前に語られた御言葉が示しているのは、現代の私たちをも救うために、御子、イエス様をお送りくださったあなたの大いなる愛です。御言葉の書は 喜びと命に満ちた永遠の贈り物です。大切にまた心を込め探求心を持って読み続けます。正しく知り聞き従って生き生きと生きるものとさせてください。あなたの皆が崇められますように、イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。聖歌の151番、絶えなる命の、
絶えなる命の御言葉がない、その麗しさは限りあらず、命に満ち誠に通る聖書は絶えなる命の国、聖書は美しき命の国、御子なる主イエスの御言葉こそ、罪人が見よう力なれよ、良い時に美しき命の海。